朗読の時間です。今日から10回にわたり、二人の作家、笠井善三と古希哲太郎を取り上げ、それぞれの郷里、津軽と薩摩に根ざした作品をお聞きいただきます。今週は5回にわたり、笠井善三の津軽で来い。笠井善三は明治20年、青森県弘前に生まれました。小学校を出た後上京、様々な職業を転々とした後、大正元年、広津和夫らと同人雑誌、奇跡を創刊。著書作、悲しき父を発表して、作家として認められました。その後、実生活の敗北者を主人公とした作品を書き続け、昭和3年、亡くなりました。それでは、笠井善三の作品の中では、異色とも言える、馬糞石をご紹介しましょう。朗読は私、松木博史です。馬糞石。三蔵三図の馬が宝物を産んだとな、という大した村中の評判であった。トラバチして川を残すとが言うが、さすがに三蔵さんとこの馬だけやって、えらいものを知り出したもんじゃないか、などと、変に唇をひんゆがめて言うものもあった。三蔵は村中きってのしたたか者である。三蔵はそんな話が耳に入るにつけ、頬が煮えてならなかった。半月ほどの前のことであった。三蔵は役場で村の元老株三四人と寄り合って酒を飲んでいた。そこへうちから使いが来て、馬が病気を起こしたからすぐ来てくれ、と言った。で、三蔵は、あのバカ野郎が馬にかぐらんでもさせたんだろう、と、普段からバカ者扱いにしているせがれのことを罵りながら、飛ぶようにして帰ってきた。馬は馬屋の中にぐだりと倒れて、目をつぶって汗をかいて、肛門から血を出していた。三蔵の顔色が変わってしまった。彼は、せがれはじめ家の者たちを罵りわめきながら、本家の三男で、今年畜産学校を出た若い獣医を呼びにやった。獣医が来て盛んに干潮などしたが、ますます出血するばかりで、それから1時間も経たず息が絶えてしまった。てめえ誰かに毒でも食わされたんだろう、そいつぼんやりだからだ、と三蔵はせがれを罵り続けた。そんなことはない、とせがれは抗弁したが、二言目には親父の原稿が飛んできた。その日もせがれは村の製材所からおがくずの詰まった俵を積んで、一里ほど離れた隣村のリンゴの倉庫へ昼前に一度行ってきた。馬の様子が変であった。ちっともマグサを食べなかった。豆腐の殻をやっても食べない。汗をかいて口から泡を吐いて歩く勢いもない様子であった。で、ひどい炎天の日だったので、やっぱし撹乱にかかったのだろうと思って、車から外して家の裏でどんどん水を浴びせかけて馬屋へ入れておいたのであった。明日ヒロさんに解剖してもらえば何の病だったかわかるんだろうが、おいらのせいじゃない、とせがれは暗い顔してつぶやいた。何がおいらのせいじゃないことがあるか、てめえの使い方が悪いから今だらぶよくなどかかったんじゃないか。今さら死んでしまったものを解剖などしてみたって何になる、この徒歩抜けが。この節200や300のはった金で馬一匹買えるかよ、と親父は体中を震わしていった。翌日、死骸が沿線の河原へ担ぎ出され、やっぱし解剖されることになった。直腸が破けていて、そこから直径2寸5分ほどのまん丸い石ころのようなものが出てきた。それが出たとき、若い獣医はちょっと狂気の叫び声を上げたが、これ、僕にくれたまえね、と言った。いいとも、とせがれは答えた。獣医は川の砂でゴシゴシと洗った。全く暗戒色をした、確かに石ころに違いなかった。獣医はそれを手にすると、せがれにも、また そこらに集まっていた村の子供らに毒つっと見せて、さっさと引き上げていった。三蔵はせがれからその話を聞いたが、アホらしい石ころなど出たというので、一層侮辱された気がして、苦い顔をした。本当に縁起でもない。三蔵も、近年は交通機の方である。この10年の間に2度も焼け出されたのは別として、彼のたった一人の弟で、北海道で教師をしていたのが、サイ君に逃げられて、3人の子供を連れて2、3年前に帰ってきた。そして昨年の暮れに、2階の薄暗い物置で、ろくな手当も受けずに食い死にした。村ではいい評判を立てなかった。また、彼の死んだ姉の息子の山下物に引っかかって、ひどい損をかけられた上に、裁判事件までになったが、ようようこの一月ほど前に、示談が整って、それもかなりの額の金を原告へ提供せねばならぬことになった。あの三蔵さんともあるものが、どうしてまだ、あんな山下物なんかに引っかかったのか。やっぱり、よく得つくらんび。なんでも、あの人の兄さんの死ぬ時に、息子の嫁を取る時の金だというので、えらい大金を預かったのだそんじゃ。それを三蔵さんが横領したっちゅう話もあるがんだ。あるいはそんなことかもしれんてな。でもなんと、いかに甥っ子が可愛い言うたって、あの三蔵さんがあれだけのバカはせんじゃろう。やっぱし、ただりっちゅうことがあるからな。村の人たちはこんなような噂までされた。なんだこの徒歩抜けどもが。まだまだな、これつくのことではな。三蔵のかまどには気にはよらんぞ。三蔵はこう、そのお尺にも足らぬ小さな体に反りを打たせて、元気を装ってはいたが、しかし、かなりの打撃には違いなかった。馬のいない馬屋の中は寂しかった。怠け者のせがれはいいことにして、如来も出ずにぶらぶら遊び回っている。三蔵はこの頃、自分の女房の弟が本庁の候補に立っていて、自分は村会議員の元老株でもあり、方々参謀長という格で、その方に忙しいのだが、出歩く元気もなくなって、毎日引っ込んでは、朝から酒を飲んでは家の者に当たり散らしていた。ところが、ぶらぶらと毎日遊び歩いていたせがれが、白い長いひげを生やした村の物知り、御本家と言われているが、その御本家から、それは馬糞石というもので、非常に貴重な宝物だということを聞いてきた。だがだ貴様らはどいつもこいつも大バカ者だと言うんじゃ。なんというたわげもんが揃ってるこっちゃな。ヒロさんこそ大した大金儲けをした。それというのも貴様らの無悪のせいで、今さらほざいたって仕方がないというもんじゃよ。ヒロさんが学校の参考品に送るなんて、そりゃ嘘さ。今頃は大方、東京の成金にでも売り込む分別中だろうよ。何する、何十万という値のつきようのないという宝物じゃからな。おかげで、かまど警視のヒロさんずも、これで盛り返しだ。虎は死して皮を残すというが、貴様んとこの馬もそれだけの宝物を残して死んだんだね。たわげもんだから、それだけの宝物をむざむざと他人にくれて、アホずらしているが、死んでった馬に対して、恥ずかしいと思わんかい。それというのもみんな普段暴力たがれの罰というもんじゃ。もう何でも2、3年前だったかな、ニスゴールの方でも2000銅貨ぐらいの丸さのものが出て、県庁の技師に鑑定を頼んでやったところ、技師もバカもんで金槌で真っ二つに割ったやつさ。後でその文字主が他から話を聞いて、早速取り寄せて、セメントで繋いだそんだがな。それでも何でも、2、3000円には売れだということが、青森の新聞に出ていたぞ。貴
さまらは行くたがりで、普段新聞も読まんけに、こんただバカな目に遭うのじゃ。親じゃなきいてそう言え。ケツまで破いて済んだ馬に対しても、もうすわけがあるまいって。
村の物知り五本家は、白いひげをしごきながら、好き放題なことを吐いては、70近い老人の腹からは出そうにもないような元気な笑い声を響かせ、膝を抱いた体を前後に揺すぶった。親父と違って体も大きく物に動じないようなうっそりした気性のせがれも、さすがに度肝を抜かれて顔色を変えてあたふたと帰ってきた。親父は台所の大いろりにふんどし一つであぐらをかいて、炉の隅に七輪を置いて皮じゃこと豆腐の鍋をつつきながら、いつもの長い晩酌にかかっていたが、せがれののろくさい話しぶりに最後まで我慢できる。
なんだと、このアホクソたれ、もう一度言ってみろ
と、歪めた下唇をつんだして、ギラギラした眼光をせがれに向けたが、いきなり手にしていた大チョコを相手の顔狙って箸とばかり飲みつけた。が、顔へは当たらず、教授の端をかすめて土間へ飛んで砕ける音がした。
このトホ抜きが、てめえがアホんだからな、あの五本獣にまでアホ忘れされて、なんだと、バフンしてまあまあこのトホ抜きがまあ、宝物。どの面こいで、そのシャツらが見たくもに、あの五本獣まで数がりで、のめのめした面こいでやがる。このゴジャラスが、寝ごろならな、寝床の長さ入ってこぐもんだ。
三蔵は酒もそっちのけにして、罵りわめいた。
だって、とっさんのようにそう闇雲に起こってしまったんでは、話もできてんがな。しかし、いかに南部あの五本家かって、まんざら根も葉もない嘘は不甘嘘でごいす。確かに青森の新聞にまで出たっていうことだから、話半分に聞いても。しかし、とにかく南北とか、値打ちのあるものかもしれないと思うがな。あ、そういえば、と、
手がれは言い出すのを躊躇したのだ。
そういえば、あの時の広瀬の様子に、腑に落ちねえところがあったっけ。あの玉が出るとな、いきなり出刃包丁を掘り投げて、顔の砂でゴチゴチ洗ってやがったが、くれと言うからわしは生返事している間に、とっとと陰で行ってしまったんでごいっす。平尾さんね、してみると、あいつ学校に来てたんだな。尊厳な偉い宝物だちゅうことをちゃんと知っとって、それでやつのぼせやがって。どうするか覚えてやがれ。わしは承知せんぞ。
せがれは横目で親父を警戒しながら、離れた炉端へ座ってタバコをふかしながら、覚悟の手で口を尖らしていった。
何をわすずらがあるか、ヤホが。うぬが承知でくれてやってな、400も500もする馬殺して、その馬から出てきたもんだ。してみれば、よし、それが、三段の石ころであったにせよ。こら、まあ、こんなものが出てきたんだが、と、伊豆を宇治へ持って帰って、皆に見せるというのが、当然の話というもんじゃ。三つ子だって、そのぐらいの体格は働くもんじゃ。
葛西伝蔵の津軽でご一句、第一回。朗読は、私、松木宏でした。この続きはまた明日。なお、今日では使われがたい言葉もありますが、原文のまま朗読いたしました。